心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
ここからの時間は、そんな和尚の人にごと、横手市平子町吉田にありますお寺、西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。今日もスタジオに、この、強風の中、お越しいただきました。ありがとうございます。
いえいえ
今日もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい。いや、本当に昨日のお昼ぐらいからですかね、この風の強さ。
すごいですね。びっくりしまして、私、本土飛ばされるんじゃないかなと思いましたね。本当。いや、昨日ね、はい、お昼からですね、お寺でね、操業してたんですけども、
はいはい。
ね、拝んでる時にですね、もうビシビシ言うんですよね。で、鼻はなんか飛ばされるんじゃないかなと思いましたもんね。なんでこんな、ね、強い風が吹いてるのかなと、台風の煽り風なんでしょうね。
うん、そうですね。ね、
台風はね、ほら、ずっとね、青森県の向こうの岩手県沖、ずっと通ってきたわけですけどね。
はい、もう変わりましたね。
なんでこっちにはこんなに風が強いんですかね、なんて思うとね、案外ね、その中心地じゃなくて、割と側の方、
うん、
ね、そっちの方がね、結構被害がひどかったりしてね。ね、この前のね、台風もなんか、四国に上陸した台風はね、はいはい、千葉でね、洪水を起こしてましたからね。なんでみたいなね、台風の目の中心じゃなくてね、こうずっと何百キロも離れた、ところにね、被害を及ぼすっていうのはね、まあ、自然の災害っていうのはね、怖いもんですわね。
そうですね、
自分たちの陣地を凍結してますね、これね。
はい、ですからやっぱりね、どんな場合でも備えておけるように常に意識しておかないといけないなと思いますね。
そうそう、でもね、今言ったようにね、備えるっていうじゃないですか、
はい、
確かにみんなね、気をつけてるんですけどもね、結局被害は止まらないじゃないですか。
そうですね、
ということはもう自然のね、もう災害の前にね、人っていうのはどれほど無力なんだろうかななんてね、またこうちょっと思い知らされますよね。風やめてくださいとかね、風別のとこ取ってくださいって言ったって、自然には通用しませんからね。
そうですね、
そうそうそう、だからね、自然っていうのはね、やっぱり脅威ですわね。
うん、
で、そういう自然とね、やっぱりうまくね、調和をして、
はい、
私たちは生きていくということが大切なんでしょうね。ねえ、随分暑くなったり寒くなったり風が強くなったりって昔そうだったんでしょうかなって思うとね、
はい、
そうでもなかったじゃないですか、
うん、
ね、昔30度35度なんてあまりね、こちらの方でなかったじゃないですか。
そうですね、7度8度とかね、ちょっと考えられない。
そうそう、大体30度、ね、の弱ぐらいでね、暑い暑いって言ったじゃないですか。
そうでした。
なんでこんなにね、気温が上がっちゃったんでしょうかってこう考えると、
うん、
やはりそこにはね、人のね、まあ、人為的な、ね、作用があったんじゃないかなとこう反省すると、
はい、
もしかしたらこういうのはツケが回ってきてるのかななんて思ったりするのも私だけなんでしょうかね。
生き方なんでしょうね。そうそうそう、人間の
そんな時ね、やっぱりね、苦しい時のね、神頼みなんて言葉を申しますけども、もう10月になりまして、10月今日は9日ですか、
はい、
ね、10月は何ていう月ですかって言うと、
神奈月。
そうですね、神がいないんですね、
はい、どこに行ってるんでした。
出雲大社に行って
る
んですって。
皆さん出雲大社に神様はお集まりになってるんですね。
これ日本国をいいとこにね、ね、しましょうという会議をする月だそうでございましてね。だからね、他の全国のね、他のとこはね、神奈月なんですけどもね、
はい、
出雲の国だけはね、神有月なんですよ。
あ、
神様いっぱいいるんですからね。
すごい。
そう、あそこだけね、光がね、差してんでしょうね。
おさん、神様のことも詳しい。
いやいや、これね、昔ね、朝の連続テレビ小説の時にね、なんかそんなこと言ってましたね。ちょっと思い出してみましたけどもね。
はいはいはいはい、
じゃあね、神様がいないんだから、じゃあ仏様頑張りましょうかっていう結果かなのかななんて思ったりしてね。
頑張ってますね。ね、
そう。
頑張ってますね。
神様ちょっとお留守ですから、ね、じゃあ仏様頑張りましょうなんてね、そうやってこう言うんですけどもね、
はい、
じゃあたまにじゃあ仏様頑張ろうなんてね、お留守さん頑張ってますなんて言うとね、なんかみんなね、あら、なんでこんな忙しいのかな、お留守さんはなんて言うと、ふとイメージするのがね、あら、また誰かお亡くなりになったんじゃないかな、そんなことをこう思われるわけですけど、決してそうではないですよって、
はいはいはいはい、
ね、日本国っていうのはね、ほら、やっぱり神の道、 ね、これ神道と申しますね、うん、で仏の教えこれ仏教と申しますからね、はい、大体はね9割以上はその神の道とね仏の教えを持ってね私たちは道徳、ね、徳を積んでいるんだろうという国民でしょうからね、
はいはい、
だからまあ10月は神奈月ですから、
うん、
じゃあ仏様頑張りましょうみたいなね、
まあ、
そんな結果にするとねほらなんか別に意味がどうとかじゃなくてねなんかこう自分にこう少しでもこう心に喝を入れられるようなフレーズになるじゃないですかね、
は
い、
そうですね
神奈月は頑張らなくちゃみたいなね、うん、だって神がいないのだからみたいなね、うん、そんなこと言ってないですけどね、
うんうんうん、そういうおっさんですけどどうでしたこの1週間
もう忙しかったでしょ、う
ん、忙しかったですよ。そうでしたか。
昨日もねうん、お葬儀をねさせていただいたんですけどもね、うん、その方がねやっぱり、はいはい、カラオケが好きだったって言ってましたね。
あ、そうでしたか。
でカラオケが好きだった何の曲が好きだったんですか、うん、なんて聞くとね、うん終着駅は始発駅っていう歌が好きだったって。知らないでしょあなた。
何年ぐらいの。
これきっとね北島三郎さんが歌った歌でね。
はいはいはい。ああ、ね、分かる分かる。
若い時のね、はい、ご演歌だったんですけどもね。すごいですよ。私もよく分かりませんでしたけどもね。
でもそうい う
ねお趣味を持った方だよって。でもフレーズがいいじゃないですかね。ほら終着駅や始発駅。
なんか始まりと終わりが。
そう、ね、始まりがあって終わりが。うん、始まりはなくて終わりもないみたいなもんだけどね。
ああ、反対に言うとね、そうですね。
でやっぱなるほど終わりというのは始まり、うん、ゴールはスタート、うん、ってこう考えると、うん、なかなかいいそのね題名なんだななんて思ってね。
そうですね。
そうかゴールしてしまえばゴールした確かにそこが目的地だったかもしれないけども、うん、また次の目的地があるときそこはスタートラインになるわけですからね。
そうです ね。
だから始まりは終わりは始まりなんです、
うんうん
ね、だから私たちも例えばほらご葬儀なんかするでしょ、
はい、
じゃあこちらの世界のね、うん、卒業式ですよって言ったら、うん向こうの世界の入学式なんじゃないですか、
うんうんうん
ね、終わりは始まりなんですよ、うん、そう考えるとねなんかこう悲しいとかというまあもちろんそういう感情は当然あるのでしょうけどもね、うん
はい、
でもやっぱりほら入学式ってなんかこうおめでたいことだとこういう感じになるじゃないですか、
うん
ね、そういうふうなこう思い出を少しでも少しでも入れるとねまたちょっとお別れのね情が違ってくんじゃないかなと思う。ね、そんなことをね、うん、ちょっとねこう、私なりにもねこう触れさせていただくとね、うん、またご遺族の方のねお気持ちが少しでもね和らぐんじゃないかななんて思ったりもするわけですね、うんまあ、そんなことをこう毎日毎日こう対峙しててね、うんまあ、いるわけですけどもね。
そうですね。そうですか。やっぱりそういう亡くなった方がこれが好きだったよというと、うん、そのお話で皆さんね集まった方がこうお話が一段と、うん、
やっぱり一番身近なこととしてはね、やっぱりご家族ですから、ご家族がね、うん、一番ね、その方と接してるわけですから、
うん、
で、人というのはね、面白い話、無防備でね、うん、いつもいると思ってますんで、家族って。
ああ、そうですね。
別れるっていうことはあんまりね、普段、ほら、なんとも思わないじゃないですか。うん、まあ、元気であれば、いつもね、明日いる。また明日も喧嘩するのかな、なんて。だから、うん、パートナーとしてそこにいるみたいなね。
うん、
でそれをなんとも不思議に思わないんですが、形のあるものはいつかね、なくなってしまうときに、うん、今にして思えばってよく言うじゃないですか。
はいはい。
今にして思えばということを言うときはいつなんですかって。
うん、
じゃあ、いつでも思っててくださいよって言っても、当たり前に思ってるとはそんな感じはないんです。
うん、
今にして思えば、そういえばあのとき、ね、なんて言葉をこう、ね、思い出に浸るとき、それはいつなんでしょうか。それは形がなくなったときですよ、
ね。そうですね。うん今ねお話いただいてちょっと浮かんだのが、うん、私の祖母が亡くなったのが2年ちょっと前ですかねちょうど1月、はい、私の誕生日の次の日に亡くなった感じなんですけども、
うん、
その後本当にすぐ入院して10日ぐらいで亡くなったんですよ。その後ねこう何回も夢におばあちゃんが出てくるんですよ。もうその時の元気な時のままで、
うんうん
もう本当にね何をおばあちゃんは言って訴えているんだろう伝えたいんだろうなんてね、うん、それこそね今にして思えばとかねいろいろあの時こうだったらなんて思いますけど、うん、私のような思いを持っている方もいらっしゃるんじゃないですかね。
よくね必ずねおっしゃるよく夢枕立つだとか、うん、夢に出てきたとかこれは何でしょうかなんてことをよくね、うん、拝みに行くとね、うん 質問してくる、ね、方々がいらっしゃいますよ。やっぱ
りいらっしゃいますか、
うん、それはねきっとねあなたにね何かね伝えたかったんだよって、うん、まあこういうことを言うわけですけども、うんうんうん、でもあくまで夢を見ているっていうのはねその人だけなんです、
う
ん、
ああそうですよね。
ですからきっとその人の潜在の意識の中でね、うん、きっと何かがあるんでしょうし、もしかしたら夢を見せたのは質問してるあなたの意識かもしれないしね。
ああなるほど。
だからそういうことを言ってしまうとロマンがないじゃないですか、うんうん、ね夢がないじゃないですか。
はい、
でそんなことを期待してるんじゃないんですよ、うん、その質問してる人、うん、何かあるんでしょうかって
そうですね。
でそこにねあの気の利いたねあの答えが、ね、出せるんだよ、うん、でこれがねお嬢さんなんだろうなと思ってね、まあ、ここがまあ意義なとこなんでしょうね、
うんうん、
ね、いやそれはあなたの頭の中じゃないですかってそんなこと言ったら夢も幻も何もないじゃないですか下手くれもないじゃないですかね、
はいはい、
そんなところで、ね、あきっとね何かねあなたにね、ね教えたいことがあったんだろうと、
うん
ね、それをあなたとして感じしてね、そしてまたその時のことを思い出しながら、ね、教えというものを自分でね受けていただいて毎日の生活に生かしてくださいねっていうと、ほら
あ
ね、形は確かになくなったんだけども、
はいはい、
心はあなたと一緒じゃないですかっていうようなね、うん、そんなこうお答えを返してあげると、ねうん、何度もそのちょっと、ね、ゆっくりするんじゃないかなって思ってね、
うん、そうですね、う
んうん、ね、うん、で出てくる時はね苦しい時の顔じゃないんです、元気な時の顔なんです、
う
ん、
そうですね、本当、うん、そうですね、
それがその人にとって の個人の像なんですね、
うん、
でごめん私のおばあちゃんなんだよって、
うんうんうん
ね、切ない顔して出てくるなんていくとあんまり言わない、ね、だからねそれがあなたが思うその、ね、姿というものを、ね、自分の中で映し出してるんでしょうね。
そうですね。
そうすると、うん、出てくるとなんとなく一緒という感じ、
うんうんうん、
で亡くなった人はその人に、ね、触りがあるなんてことはあまりありませんのでね、うん、
あはいはいはい、
そうやっぱり自分と一緒という思いをね自分で持ちたいがためにきっと夢はたまに見るんでしょうね。
そうですね、そうそうそう、
夢だけはコントロールできませんから ね今日何の夢見たんだろうなんて思って朝全部忘れてますからね。
昨日何の夢見ました？
覚えてません
そうですか、
そんなことは覚えてませんね。そうそう、やっぱ目が覚めるとね一気に現実ですからね。
あ、
うん、なんかこうカッとこうチェンジするっていうかね、
も
やーんとしてるんですけどバッとくるとね、
はい、
うん、これ現実ですねって気しますもんね、
う
ん、
なるほど。私夢でこの放送を忘れてしまって、うん、間に合わないっていう夢を見て起きた時に夢か現実か分かんなかった。
よくありますよね、なんかこう遅刻するだとかね、
そう
あるんですよ。なんかそこに非常に心の中で不安を持っている部分が心の中にあるんでしょうね。
なるほど、
うん、だから常々なんかそんなところをこうフラッシュバックっていうかでもこう思い出すとね、
はい、
なんかそこだけあれなんでしょうね。
な
んか東京行くとね、はい、いつもあの下宿の鍵忘れたんじゃないかっていつも思ってるんですけど
そうなんですか、
ね、そう入れないじゃないのっていつも思うんですそうそうそう、
あおさんもそういうことを思う時あるんですね、
う
ん、
そうあるんですよ、鍵忘れたらどうしようみたいなそんなことも思ってるんですけどもね、
はいはい、
そうでね、うん、やっぱり、それ考えるとなかなかねまあいろんなことを思いながらもいるんですが、まあ、思い通りにならないことがいっぱいあるじゃないですか、うん、
まあ、ありますね、
きっと壁にこうぶつかるとねこうストレスっていうのはよくありますよね、
はいはいはい、
うん、そんな時のそのストレスをねこう発散する場面というかね、うん、場所というところにね、はい、きっとねお祭りというところがあったんでしょうね。
あ、はいはい、
まあ、今10月ですからもう土日なんか、うん、もう明日から3連休ですか。
そうですよ、そうですよ、
まあ、きっとこういう時はねきっともう秋祭り、うん、バンバン行くんじゃないですか。
秋の横で賑わそうで盛りだくさんですね。
そうでしょ、
本当あちこちで、
まあ、天気だけね良ければいいんですけど、まあ、台風一過って言いますからね、まあ、天気が良ければいいんですけども、
はいはい、
まあ、だいたい土日はもう、うん、バンバン最後のね11月の中頃ぐらいまではねお祭りなんじゃないですか。
いやー賑わいますね、
うん、11月の、ね、22、23も連休ですからね、連休、そうですね、そうなるとやっぱりそこぐらいまではねあとお祭りをしてるわけですけども、うん、ほらでももう実月になるとね、うん、もう一回ぐらい雪降りますから。
そうですね、
それから、ね、雪降りますから必ず、うん、まあ、まあ寝雪にはならないでしょうけどもね、うん、まあ、12月あたりからねあの正月まではせめて降ってくれるなよなんてね、うん、師はそうこう思うというね、
はいはい、
こんな時期になるわけですけどもね、うん、やっぱお祭りというのはねやっぱあの貴重なもんだと思いますよ。
そうですね、
さっき言った思い通りにならないことストレスをねやっぱり発散するっていう場所としてはね、うん、やっぱお祭りがあったんでしょうね、
はいはいはい、
ね昔ねお祭りなんていうとやっぱりね、横手の盆踊りだとか何とかって私も子供の頃によく大町岡町、ね、あそこの人形あったね商店街のところに繰り出したもんですよ。
へ
え、ね、そうそうそう、人いっぱいいましたもん。
そうですか。
歩行者天国だなんてわーってもうわやわやしてましたもん、あの商店街、はい、今はちょっといないような感じがしますけどもね。
いやいやいや、ね、まあ、お祭りの時はね、うんうん、
でそのお祭りっていうのは昔のやっぱりあのイメージっていうのはやっぱり普段ね一生懸命頑張ってるんだからお祭りの時は賑わっていこうという何か自分のねそのエネルギーのね発散の場所、
うんうん、
まあ、どんな風にしてこうね日頃生きてるかっていうのはその人その人なんでしょうけども、なんかお祭りのだけは気分が別格に高揚するみたいな、ね、うん、
あ
るじゃないですか。
あります、ね、あります。
真ん中でもいろんなエネルギーがね混在する場所、うん、で発散する場所、
うん、
ね、そんな中でいろんなそのお祭りの形態があるわけですけども、うん、日本ほどねいろんな形態があるところはないんじゃないでしょうかね。
あ、
まあ郷土的なものもあるでしょうし、あるいは地域的なものっていうのはね、うん、例えばほらあの船をぶつけたりなんかするんだとかね、うん、やっぱそういうのは激しいお祭りもあれば、うん、ほらね踊ってみたりこうね、
うん、
あの、うん、しとっとするっていうかね、
そうですね、
しとっとするってしっとりするようなお祭りみたいなのもあるじゃないですか。
深町神楽とかね、そう
そうそう、
ああいうね、
うん、でね、そういうそうそう、で文化的なものってずっと伝統的なものずっとあるんですけども。ちょっとねこの頃になるとねなかなかその携帯がね、
うん、
あのちょっと変わってきたかなと思うのはちょっと人が少なくなってきたっていわゆるお祭りをするのに ねお祭りをするのにちょっとね今までほら例えばおみこし担ぐでも担ぎ手がいなくなっちゃったとかね、うん、そういうところでこう苦しんでるようなねお祭りもこう、うん、あるとは聞いておりますがね、うん、いやそんな中で世の中にはねそういうお祭りコーディネーターみたいな人がいるんですよ、ね、全国にはいろんなその状況があってね、でそういう人がどういうふうに考えるかというと、うん、じゃあ地域でできなくなったんだったらグローバルに周りから引っ張ってくればいいんじゃないか、うん、それ考え方するっていうもう言ってしてまあ単純明快なんですけども、
なるほど、参加者を募る全国から、
そうそうそう、うん、グローバルバレになるじゃないですか。
いいですね、広がりますしね、
うん、ということをねやっぱり、うん、あのちゃんとねアドバイスしてくれるような方の職人もいらっしゃるようでございますけどもね、まあ、そういう広がりでもいいじゃないですか、
うん、そうですよ ね
最後はねやっぱり継続は力なりというの
が、そうなくならないでほしい、
どこまでもどこまでもね継続していくところにね、うん、お祭りね、自分たちの庶民の楽しみというものがね、うん、ある、そして日頃ね自分たちが溜め込んでる、ね、そのストレスね、のエネルギーのやり場をそこで発散して一回プールからトンと開けといての、はい、また明日から頑張ろうというそういうね言い方をしていくところにねお祭りのね非常な意義があるんじゃないかなと思うわけでございまして、そういうことをねこう、うん、勉強したとかじゃなくて、
うん、
人は知ってるんでしょうね、教えられることもなく知ってることがあるんですよ、
うん、
人にはね、それをね少しでもまたこう噛み締めながらね、また明日を生きられますとね、10月も楽しくいけるんじゃないかなとこう思うわけでございますけどもね。
ありがとうございます。明日からの3日連休、日頃のね、そういった部分を発散させる意味でも、
うん、
祭りを楽しみたいと思います。
そうですね。
いっぱいありますからね。
そうですね。あとは天気に恵まれて、人がいっぱい来て、ね、
はい、
でも潤うように、ね、
はい、
願っておりますんで。
はい。お嬢様がお忙しい月だと思いますけど、また、
そうですね、
まあ、いっぱい忙しい月あるんですけども、今月もね、
はい、
パワフルにお過ごしください。
はいはい、ありがとうございます。
はい。横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺の斉藤大円ご住職のお話でした。おっさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。